28章、今日は7から10までお読みしましょう。はい、じゃあお願いしましょう。さて、その場所の近くに島の主張でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とでついていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の手に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。今日はこのポプリオの親切という題でお話をいたします。パウロたちが上陸した場所の近くに、この島の主張、ポプリオの領地があったと、所有地ですね、があったということが7節に書いてあります。で、当時のマルタ島の人々は裕福で、幾分か生活が贅沢であったと言われております。ですから、ポプリオが資産を持っていたとしても、これは不思議なことではないわけですね。で、ルカは、ポプリオが島の主張であったというふうに書いております。この主張という言葉のギリシャ語は、プロトスという言葉なんですね。で、これは、このマルタ島の役人に与えられていた称号の一つなんですね。役人に与えられている称号であります。で、この言葉、この称号は二つの記念碑の中に刻まれていたということが分かっております。ですから、このことをルカがこの記しているということは、ルカがこの地方の、かなり小さなことまで詳しく、正確に、記しているということの証拠になるわけですね。いい加減なことを書いてるんじゃなくて、相当、ルカはこの島のことを知っていたということになります。しかし、このポプリオが、ローマ政府から任命された、この島の代表者だったのか、それとも、マルタ島独自の、土着の、主張だったのかは、はっきりわかりません。しかし、当時の状況から見ると、このマルタ島というのは、シシリア地方に属していたわけです。で、ポプリオという人の名前は、ローマ系の名前ですから、それからすると、ポプリオは、シシリアの総督の代理人であったと。いうふうにも考えられるわけですね。伝承によりますと、ポプリオがマルタ島のその教会の最初の指導者になったというふうにも言われております。そして、このやがてその場所に聖パウロ教会というのが作られていたようで、その教会の近くで立派な邸宅の跡が発見をされているわけですね。で、それはこのポプリオの別荘ではなかったかというふうに言われております。ですから、こう招かれていったのはその別荘ではないかというふうに考えられるわけですね。で、ポプリオの働きによってマルタ島にクリスチャンの群れが生まれたかどうかということは分かっておりませんけれども、この島には、第2世紀にはクリスチャンの影響が確かに見え始めております。しかし、マルタ島からはっきりと教会人、教会のクリスチャンのリーダーたちが出ていることが確かめられるようになったのは5世紀からですね。ですから、この島に初期の頃はどういう状況であったかわかりませんけれども、パウロたちの伝道の影響を受けて、ポプリオから島に大きな福音の働きが始まったということは、 まあ当然考えられることなんです。まあそれにしても嵐によってパウロたちがマルタ島に流れ着いたことが、このマルタ島に福音をもたらしたということは間違いがありません。ですから、まあこの嵐にあって破線してしまったということは、大変な出来事、難儀な出来事でありましたけれども、まあ確かに全てのことを益にしてくださる神様が働いてくださったということは、このことでもはっきりしているわけですね。しかし不思議なことに、このマルタ島にはユダヤ人がいたということが聖書の中には記されておりません。また歴史的な証拠もありませんので、ですから彼らは、このマルタ島の人たちは、ユダヤ主義の感化を受けていなかったと。まあ、そういうことも言えると思いますね。ですから、パウロたちを迫害した、そのユダヤ主義の影響はなかったんではないかと。まあ、ですから、マルタ島での福音の働きは、どんどんと進んでいくことができたようですね。まあ、この日本の福音選挙を見ましても、一つは、その他の様々な宗教が入り乱れて存続しているということが、まあ福音の足かせや手かせになっている面というのもあるわけですね。まあここでは、パウロの福音を妨げようとするユダヤ主義の影響がなかったと。ということは非常に大切な点であろうと思いますね。でさて、この島の人たちは非常に親切にしてくれております。7節では、ルカは、ポプリオが彼の領地、先の別荘だったのかどうかわかりませんが、そこに私たちを招待して、3日間手厚くもてなしてくれた、ということを7節の後半に記しております。で、ルカはここで、私たちを招待してと言って、皆とか全員という言葉を使っておりませんから、まあ、同じ船に乗っていた276人、全員を招待したのではなかったというふうに思われます。276人全員を招待するというと、これは相当大変なことになりますね。で、ルカは、その私たちと言っていますから、まあ、おそらく推測ですけれど、パウロたちの一行、その中にルカ自身も私たちと言っていますから、ルカも招かれていたんでしょう。まあ、その他に百人隊長のユリアスや船長も含まれていたかもわかりません。まあ、ある一部の人たちが含まれていたということですね。で、8節を見ると、たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていたというふうに書いてあります。ヒポクラテスという人は、このことについて、ルカは医者だったので、すぐに、このポプリオのお父さんが病気であることに気がついて、手厚い治療をしたというふうに、ヒポクラテスは言っております。そして、パウロも手を置いて祈ったということですね。で、このマルタ島には、長い間、ヤギの乳の中にある細菌によって感染するマルタ熱という病気があったと言われております。まあ、いろいろな飲み物や食べ物で感染する感染症ですね。でそれはこの赤痢のようなもので、この島では珍しいものではなかったと言われております。この島特有の熱が出たり下痢をしたりする病気であったと。で、ルカはここで、ヤコブが進めている、その二つのことをしております。ヤコブの手紙の5章の14節と15節を、ちょっと次に読んでみます。ヤコブの5章の14と15。そこを読んでみます。5章の14と15。はい、じゃあそこを読んでみましょう。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。 信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正せてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。こういうふうに、言っているんですね、ヤコブは。まあ、ここにあることを、ルカもやったということですね。このヤコブはオリーブ油を塗ると書いてありますけれど、これは医療的な行為なんですね。このオリーブ油を塗ることを信仰的儀式のように考えている人もいますけれども、それは間違っております。ルカの福音書の10章の34節を見ると、これ良いサマリア人の話のところですけれども、このサマリア人も怪我をしていたその傷にオリーブ油とブドウ酒を注いでおりますね。で、包帯をしております。ですからこれ、サマリア人がしていることは宗教儀式ではなくて、これは治療行為であるわけですね。ですからオリーブ油を塗るということは、当時としてはこれは治療行為であるわけですね。で、もう一つのことは、信仰の祈りをパウロがしたということです。で、ヤコブの5章の15節の終わりには、その罪は許されますとあるのは、その病気がその人の罪が原因である場合のことを言っているわけですね。で、その場合でもその罪は許され、病む人を回復させると言っておるわけです。で、ポプリオの父、お父さんがどうであったかは分かりませんけれども、ポプリオはこの難船した人々に、船が破船してしまった人々に愛と具体的な親切を行って、焚き火を焚いたり、食事を与えたり、水を与えたりされたんでしょう。親切を行うことによって、彼の重病の父親がパウロの信仰の祈りと、そして当時としては珍しい医者のルカの治療を受けることによって豊かに報いられたわけですね。だからどんな時でも愛と親切な行いは必ず神様から報いを受けられる、報われる時が来るということですね。決して主が忘れることはありません。この小さい者の一人に冷たい水一杯を与えても、神は報いを決して忘れないと言っておりますね。マルコの福音書の16章の18節をちょっと次に読んでみましょう。マルコの16の18。マルコの16の18。ではそこを読んでみます。蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。とありますね。で、このマルタ島では、先のマムシの事件がありました。その次には、ポプリオのお父さんの病気が癒されるということがありました。このどちらについても、医者の専門家のルカの口から、直接、医学的な証言がなされているのは、大変大きな証拠になります。ですから、これは、いい加減な異教の病気の癒しとはわけが違うということですね。医者がちゃんと証言をしてよ、ルカが証言をしてよ。イエス様がこれ、ここでは毒を飲むということはありませんけども、飲むというか飲まされることなんでしょうけれども、ここではルカ、マルコは3つ言っておりますけれども、そのうちの2つ、蛇をつかみ、病人に手を置くと。ね。その二つのことが行われているということがわかります。で、使徒の働きの方に帰りますけれども、9節を見ると、この島の住民たちはポプリオのお父さんの病が治ったということを聞いて、次々と集まってきておりますね。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。 こういうふうにして、神様の御業を行われるその伝わり方は非常に早いということですね。で、おそらくこの島には、ポプリオの父とお父さんと同じ病にかかっている人が大勢いたと思われるんですね。さっきもお話しましたように、このマルタ島では、ヤギを飼ってその土を飲む人とかっていうのはたくさんいたようでありますから、同じ病気にかかっている人がたくさんいたんでしょう。ですから大勢集まってきたと。ポプリオの愛の行いは、主の恵みの御業を受け、その証はさらに多くの人々に恵みをもたらすこととなっております。しかし、旧説では、パウロが集まってきた一人一人の上に手を置いて祈ったということは記されていませんから、おそらくルカが医学的な治療をして祈ってあげたんだと思いますね。しかしその旧説の終わりでは、その結果は治してもらったとあります。ですから、多くの人が主の恵みを経験することができたわけですね。で、ここに病気が治るための条件が記されておりました。で、第一には、イエス様に信仰の祈りを捧げることですね。パウロも祈っておりますし、またヤコブも祈るように進めております。イエス様は私たちの体をも創造された創造者ですから、この創造者の神に祈りを捧げることがまず大切なことですね。これが第一番目の条件。第二番目は、罪があればその罪を悔い改めることが必要ですね。罪をそのままにしていて、その罪が原因で病気になっている場合、他のことを直したとしてもまた同じことを繰り返してしまうことになります。第三に、これは、ルカが医者で正しい治療をしたように、医者の正しい治療を受けて、それに従うことです。病気がちだったパウロは、医者のルカがいつも同行していたということは、パウロが医療を、医者の治療を軽視していなかった、軽んじていなかったということを示しております。神様は薬をも医療をも作られてお持ちになられますから、健全な医者にかかることは決して不信仰ではありません。しかし、異教の医者を医者と称されている祈祷師とか、から癒しを求めることをしてはならないということですね。また、癒しの祈りだけを信じて、健全で必要な医学的治療を拒むことも危険ですね。信仰の祈りと薬や医療を用いることは、健全に調和していなければなりません。祈りにおいては、罪が解決され、魂が神様に全く明け渡され、主に全面的に信頼していなきゃならない。ね、神様、神と心を全く一つにしていてこそ、神は力を表してくださるからですね。で、そういう状態で、祈ったとしても、願い通りに病が癒されないこともあります。で、パウロはこうして、他の人のために祈って、そして神様の癒しを経験しておりますけれども、しかれ自身祈っても、癒されなかったこともあるわけですね。第二コリントの12章の7節から9節を読んでみましょう。ここにはパウロが祈ったけれども、癒されなかったという記事がそこに出ております。第二コリントの12章の7から9までを読んでみます。はい。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと 肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。
このこと
についてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。こう書いてありますね。パウロにはあまりにも素晴らしい啓示が与えられたために高ぶらないようにと肉体に病の棘を一つ与えられたと言われております。で、彼はそれを私を打つためのサタンの使いと言ってるんですね。まあ彼がそういう、まあ言うほどに、パウロはその病に随分悩まされていたようですね。まあ具体的にその病が何であったかということを、ここでは言っておりませんけれども、彼はなんとかそれを取り去ってもらうために、三度も主に祈っております。お願いしましたけれども、主の答えは、私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるというお答えでありました。他の人のために祈って、神様の癒しの御業が行われた。しかしパウロは自分自身のために祈ってもそれが答えられてないこともあるわけ。答えられなかったことが答えられ、神様のお答えだったわけですね。ですから信仰の祈りを捧げても、病が癒されないならば、そこには、主の何らかのご目的があるからなんですね。で、その目的はほとんどの場合、パウロの時と同じですね。その弱さ、その病を通して、神の御力が、表されるということですね。パウロは他の人の病のために祈って主の御業をいただきましたが、自分自身の病のために祈っても病は取り去られなかったのです。それからこの医療は現代のように先端技術の発達によって危険が増しているということも十分承知しておかなければなりません。体の中に器具が入っていって、そして、切り取ったり何かするという。まあそれはある面で回復手術をしなくて済みますから、簡単で痛みも少なくて済むことも事実でありますけれど、しかしまた目で見て、やっているわけじゃありませんから、違うところを切り取ったりしてしまうと、命を失ってしまうという非常に危険も大きいということですね。さらにはその医療が経営的商売になってしまっているということもあるわけですね。この先端技術、いろいろな機械を導入するのと非常に高価な高いお金を支払わなきゃなりませんから、まあ、商売的になってしまう危険もありますね。医者の心が失われてしまわれているというそういう傾向も非常に強くなっているわけですね。さらに、神様抜きの医療に過信してはならない。あくまでも、神様が共にあってください。神様が用いてくださってこそ、医療は役立つということを、心に十分覚えて、医療を活用することが必要だということですね。話はポプリオの方に戻しますけれども、まあ、こういうように、ポップの愛の行いによって始まった、この島の人々との交わり、交流は、非常に大きな実を結ぶことになりました。ね、島の人たちは、パウロたちのもとを訪れるようになりました、ね。で、それというのも、パウロが祈りの人であり、 神の人であるということとともに、非常に実際的なことを十分わきまえて行動したからですね。パウロたちは3ヶ月間この島にとどまりましたが、その間にマルタ島の人々はパウロからイエス様の福音を聞き、救われたに違いありません。まあ、こういうように、パウロの行動というのは非常に宗教的だけであるだけじゃなくて、非常に生活に密着したものであったわけですね。まあ、その結果、こういうふうにして多くの人がイエス様に近づくことができたわけです。で、10節は、そのことを言っておりますね。パウロはラサヤの港を出るときには、ここでも実際的な忠告をしました。さらに、同船の人々が皆絶望しているときでも、細かく実際的な助言をしました。まあ、食事をするようにとかですね。非常に激励をしたり、実際的に。で、どの一つも皆、命に関わることだったわけですね。で、これは、彼らは、他の人たちは、パウロのこの実際的な助言を無視したときに、ますます絶望的になっていったわけですね。で、最後についに、パウロの助言に従わざるを得ない状態に追い詰められて、やっと従ったと。ですから、もちろん最初からパウロの助言に従っていれば、彼らはそんな被害を受けなくて済んだわけですけれど。で、そればかりではなくて、マルタ島の人々の親切に対しても、パウロは非常に実際的に答えていっているわけですね。ですから、この私たちの信じているキリスト信仰というのは、教えの宗教じゃないということですね。また道徳的戒めの宗教でもない。これは人格の宗教であるということができます。ですから、霊と実際とが伴っている信仰なんですね。このような信仰がまず私たちの魂の中に根を下ろしていって、さらには、クリスチャンの家庭の中に根を下ろして、国民の中に根を下ろしていかなきゃならないわけですね。だから、霊的なことと実際的な面とが、両方を根を下ろしていかないと、これは、福音は実を結んでいかない。これが大事なことだと。パウロが言っていることは、いや、パウロがしていることはそこにあるわけですね。で、10節を見ますと、それで彼らは私たちを非常に尊敬し、というふうにルカが書いていることについて、ある人々はマルタ島の人がルカに治療のために感謝のお礼の印として治療費を支払ったんではないか、と言っているんですね。そういうことを書いてあるんだと考える人がおります。それは具体的にそこには何も書いてませんからわかりませんから、まあ確かに彼らは治療費を払ったのかもしれませんけれども、ルカがここに記していることは、それ以上のことを表していると思われます。彼らは病が癒されただけではなくて、イエス様の救いの恵みを経験したことによって、神の働き人として、パウロたち一行を非常に高い尊敬を表したということですね。ユダヤ人たちはパウロたちを非常に激しく罵り、迫害して訴えました。また、ローマの権力者たちは、パウロをね、裁いて、囚人扱いして、鎖をかけておりましたけれども、このマルタ島の素朴な 親切な人たちはパウロたちを非常に尊敬したと、ね、でこういうように真理をわきまえないと、おのおの自分の立場の利害によって罵ったり裁いたり訴えたり妨害したり、まあ、殺そうとする人も現れてくるわけですね。しかし礼儀と愛を持っている人々は神のしもべたちを尊敬したのですね。まあ、このあたりを見ると、ここに同じパウロに対してもこれほどの大きな違いが出てくるということを私たちは心に知らなければならないでしょう。パウロが第一のコリントの13章の4節と5節で、本当に愛のある人は寛容であり親切であり礼儀に反することをしないと言っていることは本当ですね。マルタの人たちは、まあ、パウロに会うまで信仰がなかったかもしれませんけれども、しかし彼らは愛の行いをすることができる人だと、まあ、良いサマリア人で言えばサマリア人であるんですね。祭司やレビ人は信仰の学びをしたり儀式をしたりしてるけれども、愛のない人でありますね。でマルタ島の人たちというのはそういう人たちだったわけですね。でこれこそ本当に人間に必要なものです。人間に本当に必要なものは儀式とかそういうものではなくて、ね、でこれが寛容とか親切とか礼儀に現れてくる本当に愛があるときに、人は幸せになり平和になる。そして神様に仕える人を本当に尊敬するようになってくるということですね。これがなくなるとどうなるのかというと、これはユダヤ人やローマの人たちと同じように、争いとか批判とか自己主張を繰り返すとかね、他人を陥れるとか不幸になる、災いを起こすようになっていくわけですね。ですから信仰って何なのかということをよーくわからないとですね、教会に行ってるとか洗礼受けてるとか聖書読んでるとかお祈りしてるとかっていうことだけではその人の信仰が本当に生きてるかどうかを表すことにならない。11節を見ますと、パウロたちはマルタ島で3ヶ月過ごしたとあります。で、この期間は、この3ヶ月間はこの島で冬を過ごしていたと書いてあるわけですね。で、マルタ島は地中海性気候ですから、まあ冬でも北国のようにそれほど寒さは厳しくありませんけれども、船による航海はできない期間になっていたわけです。で、パウロたちが、クレテ島を10月に出ていたとすれば、この27章の9節を見ると断食の季節をすでに過ぎていたと書いてあります。で、この学者たちの計算によると、パウロたちが南遷した年が AD59 年とすると、その年の大いなる贖いの日の断食というのは10月5日だったとされております。で、パウロたちはこの日に断食を守っていたので、ルカはその日のことを目印にして考えて書いていると。断食の季節もすでに過ぎていたというのは、これはルカがそのことを記憶していて、あの断食の日はもう過ぎていた、その起点になる日をこの断食の季節というふうに呼んでいるわけですね。で、その時からマルタ島に漂着するまで、まあ、少なくとも14日間2週間ですね、以上かかっているわけですから、彼らは、 まあ、10月5日から4日過ぎてれば、10月20日頃、20日頃ですね。つまり10月の下旬から3ヶ月間、マルタ島にいたことになります。で、そうすると、マルタ島を出発するというのは、出発したのは、1月の下旬か2月の初め頃、11月の下旬から3ヶ月ですから、1月の終わり頃か2月の初め頃ということになりますね。で、その3ヶ月の間、パウロとルカたちは、島の人々の病を癒す治療に当たったり、またイエス様の福音を伝える働きに、まあ、忙しく奉仕していたことは間違いがありません。その後の島の人々のもてなしを見ると、島の人々がパウロたちの奉仕を受け入れていたことを表しておりますね。喜んでパウロたちの話を聞いたり、それから病を癒してくれるその働きも喜んで受け入れていたということがわかるわけですね。で、この3ヶ月の間、まあ、約90日から、それぐらいで、そんな長い期間じゃありませんけれども、この短い期間ですが、今回の難船によって、豊かな実りを与えてくれたわけですね。だからひどい嵐でひどい状況に陥りましたけれど、愛と奉仕が豊かな実を結んでいっていると。ですから、どんな時にも、パウロがその嵐の時に、主に祈って、主が語ってくださったその御言葉を信じてこうなっていったわけですけれども、私たちが、この主の御言葉を信じて従うということですね。それから、相互に、互いに愛と親切をすること。そしてイエス様の福音を伝え続けることが、大きな実を、豊かな実を結ぶために必要だということを教えられているわけですね。いつでもこれを行っていけば、絶望的な難船の時にも必ず実を結ぶことを約束されております。マルタ島での福音の働きは、パウロの計画には最初は入っていなかったわけですね。パウロはローマに行くことを教えられていましたけれど、マルタ島で証しをするようにと言われておりませんでした。イエス様もパウロにそのことを告げておられなかったわけですね。しかし実に実りの多い働きが、この難船を通して行われたということですね。ですから私たちも自分の計画に入っていないことも起きうることを知っておく必要があります。イエス様の摂理の中で突然与えられ入ってくる働きもあると。ね。で、それが大きな災いの後にやってきておる。いな、後にというかその大きな災いがそれを導いているようにも思われる。神の摂理ですね。こういうのを。しかし、それも、主のご命令に忠実に従い続けているならば、実に豊かな、実り豊かなものになってくるんですね。さらに、反対者や敵対者の多い中でも、愛と親切をもって迎え入れてくれる人々、受け入れてくれる人々も起こされてきております。ポプリオや島の人たちのように。で、この人々が嵐の船を乗り越えて漂着し、この下、このマルタ島にいるということは、これが起きるまで誰も考えられなかったことなんですね。今、この船が、難船の船がどこに漂着するかも知らなかった。ですから、主の働きは絶望な時にも、神様の、御手の中にあって、諦めてはならないと。ね、パウロが、 手もてに命じたように、時が良くても悪くても、もう最悪の時でも、御言葉をしっかり信じて、御言葉を述べ伝えていく必要があるということを、パウロは手もてに教えているんですね。この日本での福音宣教において、最も欠けていることは、時が良くても悪くても、福音を伝え続けていく宣教ですね。これをやっていけば、私たちが気づいていないマルタ島に多くの福音を待っている人々と出会うわけですね。それは絶望的な難戦の後に来るかもしれない。皆その絶望的な難戦がそこに導いていくと。まあこういうことになったわけですね。だから、まあこういうふうに私たちも最悪の状況の中でも福音を伝え続ける。愛の奉仕を伝え続けるということを忘れてはならない。やめてはならない。十節の終わりに、私たちが出版するときには、私たちに必要な品々を用意してくれた。と、ルカは記しておりますね。私たちとは、276人のすべての乗船した、していた人々を含んでいるのかどうかわかりませんけれども、おそらくすべての人々に何らかの援助を島の人たちがしたものと思われます。一番最初にもお話しましたけれども、マルタの人々は当時かなり豊かな生活をしておりましたから、それは可能であったようですね。島の人たちみんなが病を癒されて、またイエス様の信仰を持つようになったことを通して、彼らの愛の捧げ物が用意をされているようですね。ですから、わずか3ヶ月の間ですけれど、このマルタ島には本当に花が咲いたように、恵みが満ち溢れている姿を、喜んで捧げている姿を見ることができるんですね。それにしても、276人の人たち、乗船していた人たちは、嵐と難船で持ち物のすべてを失って、食料も衣服もすべてを失っていましたから、島の人々の援助は非常にありがたかったと思われます。それだけではなくて、3ヶ月間の276人の食事の費用は、まあ相当かかったと思われるんですね。みんなこの、みんななくしてしまってますからね。ですから、島の人たちが276人の人に3ヶ月間食事を提供したということは、まあ、並大抵のことではないでしょう。こうしてマルタの人たちは、明らかにパウロたちやルカたちの奉仕、あるいは祈り、福音の働きに心から喜んで感謝を表しているということが、ここに見られるんですね。ですからこの間におけるパウロの祈りや、あるいはルカたちの働き、ね、それがどんなに心からなされたものであるか、また神様が聖霊が働いてくださったものであるかということがわかります。そのことをここに、主の働き人に対する尊敬と感謝という非常に麗しい姿としてルカは描いているんですね。イエス様はパウロたちをも、そしてマルタ島の人々をも祝してくださったということを、まあ、輝かしい記録として、ここに記しております。まあ、そういうように難戦でパウロは諦めてしまわなかったですね。そして彼の計画に入っていないような驚くべき恵みが加えられ、まあ、そして先ほどもお話しましたように5世紀頃になるとそこから非常に優れた指導者が この前も、まあ、カルケドン会議なんかにも、出席する人も起こされているわけですね。教会もできたようであります。まあ、そういうふうに大きな実りを与えてくれたということですね。ですから、この日本の福音宣教も、まあ、父としては歩ないよう、進まないように見えておりますけれど、これは、時が良くても悪くても、福音を述べ伝え続けなさいと。難戦するような絶望的な状況の中でも、その次に輝かしい大きな豊かな実りを結ぶ、神の摂理が待っているということを信じて、奉仕をさせていただかなきゃならないですね。今一番足りないことは、その時が良くても悪くても、ね。すぐに絶望的になってしまって、やめて消極的になってしまって、家にこもって福音を伝えなくなってしまっている。そういう傾向があることですね。ですから、マルタの人々はいるということですね。彼らは待っている。そして、私たちはいつどこにあっても福音の働きをさせていただくとき、神様はそれをご覧になって祝してくださる。主の働き人も祝されるし、またそれを受ける人たちも祝されてくるようになりますね。これは今の私たちの時代もパウロの時代でも同じですね。まあ、この国は島国ですけれど、そこにも福音を伝えさせていただいて、神様の輝かしい栄光の御業を拝させていただけることを信じて奉仕させていただきたいと思います。それでは、お祈りを捧げて賛美をお歌いいたしましょう。恵みの深い天の父なる神様、こうしてパウロやルカの働きを通して、思いがけずもこのマルタに大いなる主の御業が行われました。そしてマルタの人たちは信仰を持っていない時も親切でしたけれど、福音を聞いて、またイエス様の御名によって祈られて、病も癒される人が起きてきて、本当に尊敬と感謝にあふれて、パウロたちが出航するときには必要な品々を備えと揃えておられますが、本当にそのように難戦の後にこのような恵みの時が3ヶ月間やってくるとはパウロも思わなかったでしょう。ルカもそんなことは考えられなかったでしょう。でも現実にはこうして難戦の後に神様の働きあります。ですから周囲がどんなに荒れ狂っていても、イエス様に失望しないで、イエス様の御言葉を信じて愛の行いをし祈り続け、与えられた奉仕をするとき、イエス様の御業が大きく行われていくことを信じて、私たちもまたこの日本にあって福音の実りを豊かなものとさせていただけますように帰りてください。この時を感謝して、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。